ちに感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社トービ代表取締役染谷幸弘です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。この番組は毎回東京都足立区にある東美農鑑士のお仕事、の最後の時に関わるお仕事をされている皆様に、様々なこの農家やまた葬儀業界のお話を伺っている番組です。さて染谷社長、今日は素敵なゲストをお迎えしていますね。
そうですね、今日はあの特別ゲストをお呼びしているので、ちょっと、なんか場の雰囲気も緊張感が漂ってるような感じがしてるんですけれども。
そうなんですよね。
そうなんですよね、
なんかこの当日の社内で今ね、一室で収録をしているんですけれども、まあ、いつも通りね、カジュアルにお話をねしていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
ではご紹介しましょう。本日特別スペシャルゲストでいらっしゃいます、株式会社キュアエッセンス代表取締役の宿原澄子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ようこそ東美の
ラジオへ。
こちらこそよろしくお願いいたします。
お願いします。まずはあの宿原さん、自己紹介からぜひお願いできますか。
はい、私株式会社キュアエッセンスの宿原澄子と申します。普段ですね、お仕事なんですけれども、葬祭の専門学校が平塚にございまして、そこでフューネラルコース、あとはエンバーミングコースの学生たちに手芸賞を教えさせていただいてます。それ以外にあとは企業からのご依頼で、企業で の, あのスタッフの方たちに講習でお伺いしたりしております。
ということはもう結構今教育の現場、教えるという立場でのお仕事が多くていらっしゃる。
そうですね、はい、もともと東美さんのように、私実は農鑑士、専門の農鑑業ではないので、うん、はい、もともとは葬祭ディレクターだったんですね、はい、そちらからこちらの、まあ、手芸賞、亡くなった方のメイクや処置という方に入ってきたの で,、うん、でそれを続けていくうちに、だんだんと今度教育の方に、はい、特化をしてきています。
すみません、素人ながら言葉の中に手芸賞とあったんですが、はい、その手芸賞というのはそういう専門用語。
そうですね、亡くなった方に施すお化粧のと手芸賞、うん、
手芸賞ですね、はい、じゃあ分かりました、はい、ありがとうございます。最後のラストメイクのようですね、はい、なるほど。宿原さんとね、東美との出会い、また後々伺いたいなと思うんですが、そのもともとは葬祭ディレクターで今教える側で、そのもっと前というのはなんかまた別のお仕事をされてたことで、ぜひ宿原さん、はい、今ね葬儀業界で本当に活躍されているんですが、はい、ちょっとその人生ストーリーといいますか、はい、経歴伺いたいなと思います、はい。
そうですね、簡単にご説明させていただきます。もともと私、実家が横浜で葬祭業を営んでいる家に生まれておりまして、うん、もう創業100年ぐらいに、はい、なる家なんですけれども、小さい頃から、まあ、葬儀というものは身近に感じてはいたんですけれども、うん、なかなか大変な仕事だなっていうのをやっぱりちょっと小さい頃から感じていまして、というのはもう24時間時間関係なくお仕事の依頼が来ると、こうみんな家族が動いていると。でお休みもなかなか子供ながらに親と約束をしていても、うん、結構こうその約束が保護にされることがどうしても多くて、はい、すごく大事な仕事だなと思いつつも、うん、なかなか自分にはそこまでできるかなということで、最終的に私最初に仕事に就いたのはアパレル関係で、全く違う洋服関係の、はい、お仕事、はい、お仕事の方に行ってしまったんですね。なのでそこである程度、まあ、サラリーマン生活というか、もちろん洋服の販売でしたり仕入れだったりとか、そういうことを経験させていただいて、でも常にどこかでちょっと実家の仕事は意識していたので、である時期、そうですね、30歳過ぎたくらいから、やはりこちらの仕事をちょっとずつやってみたいなというふうに、はい、思い始めて、でこちらの方の世界にできたという形です。
そうだったんですね。じゃあもう本当に全く違う、一般の企業から家業の方を意識しながら、はい、あ、じゃあ、ま、でも家業を継ぐというよりもその前に 葬儀関係の会社。
そうですね。あのそれでもう本当に親にこの仕事をやりたいっていうふうに言ったところ、うちはあのどちらかというと祖父母が亡くなった後に、嫁である母が結構葬祭儀を引き継いでるんですよ。っていうのは父が体が弱かったのもあり、で父も40代で亡くなってしまっているので、はい、もう途中から母がまあメインになって葬儀をずっとやってきたので。あのそういう話をしたところ、あなたには無理よって言われて、まず最初はそこからもう本当に言われてえみたいな感じだったんですけれども、でちょうどその当時に今私が講師をしている平塚の専門学校ができたばかりで、でその話を母からされて、もし本当に葬祭業行きたいんだったら、あの、まあ、こういう家で生まれ育って見ては来てるけど、そういう学校がどういう教え方をするのか、一回そういうところに行ってみるのもいいんじゃないかっていうこと で自分で学校にお話を聞きに行って、でその当時はもう社会人枠で1年コースというのがあったんですよ。はい、それであのすぐに入学をさせていただいて、で入学したもう夏には就職活動なので、はい、で学校にも一切葬儀屋の娘っていうのを言わないで実は学校入学したんですね。で葬祭業の就職する時も一切言うなって言われて、はい、いましたので、で学校から紹介された葬祭業、まあ葬儀社さんですね、があの本当に同じ母のエリアに近いところで、大手の本当に会社さんだったんです。
はい、
はい、でそこに就職させていただいて、はい、でもう最初は先輩について、あの葬儀の段取りを先輩がしてるのを全部そばで聞いて、あこういうお客様と進め方をするんだなとか、で入社して3ヶ月ぐらいで司会だけ先にやれと言われて、はい、でも最終的には葬祭ディレクター、あの受注をしてお客様と打ち合わせをして、まあ、どんな葬儀にしていくのかとか、なんかそういうことも全部そこで学ばせていただいて、実際やらせていただいたという形ですね。
あの最初そのアパレルからやっぱりこの葬儀のお仕事に行って、大き なんかそのきっかけ、思いの部分でどういったところがあったんですか。
そうですね、あの実はアパレルに行ったのも一つは、最初はあのまあ、商品の買い付けをするバイヤーになりたいなと思ってその会社に入ったんですけれども、あの会社の方からはまずは販売の方から、やはりまあ自社でどんなものを扱ってるかとか、それをどうやってお客様に提供していくかっていうのを現場で覚えなさいということで、で現場から入らせていただいたんですけれども、その時にそちらの会社は都度あの会社の方に教育の方をあの月に1回くらい入れてくださるんですよ、
はい、
で教育の方が一緒になってスタッフと動くんですね、動いてお客様の接客方法ですとか、さっきの接客もちょっとこういう風にした方がいいんじゃないかとアドバイスをくださって、でその時にあのこれ今でも印象に残ってるんですけれども、お客様はただ単に洋服を買いに来るわけではないと、あの皆さんいろんな思いがあって、でただ洋服が好きで来る方もいるし、これを着てどこかに出かけたいから買いに来る方もいる、あとはこの洋服を着ることによって気持ちが上がって毎日が楽しくなる、だから一人一人にストーリーがあるから、ただ物を売るという感覚ではダメだっていうことを実はそこですごく教えられて、なんとなくその時に感じたのが、やはりあの葬祭の仕事は小さい頃からこう見てはいたんですけど、なんか共通する部分があるかなっていうのはこうなんとなく感じながらやってたんですね、なので今思うとなんですけれども、知らず知らずのうちに最終的にやっぱりこちらの葬祭業の方には来る予定だったのかなと自分で勝手に、はい、でもその前に2業種でそういったことを経験することによって、それが今自分が教育の立場では生かせてるかなって感じることが、はい、あります。
そうなんですね。いや今ね横でじっと祖父社長も聞いていらっしゃいましたけれども
と思って聞いてました。そうだったんだと思って聞いてました。
もうお付き合い自体は長く
何年になります。もう
そうですよね、あのお互いに 名前は存じ上げているんですけれども、うん、なかなか本当にあのこういった形で、うん、あの膝を突き合わせてお話するっていう機会が
なかなかなかったんですよね、最初。
そうなんですね、うん、ああそうなんですよ。
じゃあちょっと今日こんなにじっくり聞くのが実は初めて、
う
ん、
初めてこういう話を初めて
そうなんですね、うん、
ただ業界のあの裏話だとか立ち入った話っていうのは、はい、あのちょっと申し訳ございません、ここでは話できないような話ばっかりするので大盛り上がりなんですけど、うん、こういう風にあ、うん、そうだったんだっていう風な話を聞いたのは初めてです。
へえ、なんか今気になったところ、もうちょっと高原さんに、
うん、
突っ込んで聞いてみたいところが、
うん、たくさんあります。たくさんあります。
たくさん
あります。
いや、ありますよね。
うん、あります、あります。で、一番最初になんですけど、うん、もう最初からもう確信に迫っちゃおうかなっていうふうにしか思ってなかったんですけど、はい、ホームページをこう読んだ時に、うん、
はい、
他のその、書籍とかも、書籍っていうのかな、アンケートというのをこうインタビューにも書いてあったんですけれども、心のトゲを抜くことっていうことが塾原さんっていうと特に心のトゲを抜くことっていうことでしか俺の中にはすごく大きいんですよ、
はい、
いや心のトゲを抜く、心のトゲを抜くっていうことだけ残ってるんですけど、はい、いろんなところでこう詳細には書いてあるんですよ、
うん、
あこういうことなんだよっていうことで書いてはあるんですけど、うん、心のトゲってこれどういうことだっていうのが、うん、一番のこう自分の中ではテーマになってたんですよ今日、うん、実際的にそのいろんなこう、まあ、ホームページも書いてあったんですけど、うん、心のトゲを抜くって、はい、実際にどういう感覚でいらっしゃるわけですか。
そうですね、あの私最近は現場本当に、うん、ちょっとずつ少なくできているんですけれども、うん、あのまず現場に入るときにもともとの総裁ディレクターの感覚がどうしてもあるので、うん、総裁ディレクターって最初に亡くなりましたってご連絡いただいて、うん、搬送も私一緒に行ってたんですよね、その会社、うん、そうするとそこからはもう例えばそれが病院だったりすると、うん、その時の家族の免疫ってもう直に見てるわけですよ、
はい
はい、でそこから例えば自宅にお連れしたりとか、うん、式場の方にお預かりしたりとか、でもその亡くなり方によって、うん、あの家族との関係性がお話をその時にし始めると、うん、だんだんだんだん見えてくるんですよね、うん、中にはなんかこうお互い亡くなる方と残されたご家族の中に何かしらのなんか確執があったまま亡くなってしまったりとか、
うん、
それとか本当に突然だと家族の心の準備ができてないので、うん、なんかそういった場面をこういくつも見てた時に、うん、最初はもちろんあの手芸職とか処置で入るから綺麗にしなければいけないんだろうっていうことで入ってたんですけれども、いやこれは亡くなった方と家族の間に入り、特に残された方はこれから生きていくわけなので、うん、その方が多分これ東美さんの言ってる心残しがないようにと共通部分があるんですが、うん、ちょっとしたこう小さな時がずっと引っかかってることってあると思う。
あるある、
はい、なのである
、
うん、それが私が抜くんではなくて抜くきっかけを作る仕事だと私は思ってるんですこの、
うん、あその家族ができなかった、はい、なんかこうやり残した罪悪感だとか、はい、あれをやってあげればよかった、はい、これをやってあげればよかったなっていうようなところをこう、はい、ヒントを与える、うん、与えるって言い方はあれですね、うん、ヒントをこうお渡しして、うん、それを家族がどういうふうにしていくことによって、うん、予後のその経過観察、経過が良くなるとかっていうところに目を向けてるわけなんですよ、
はい、
その表現をトゲを抜くっていう、
はい、なので、ね、私が抜くんではなくて家族があここにトゲがあったんだって気がついていただくように、自分はあのこれ小さい頃からよく母が言ってたんですが、総裁業って本当に黒子の仕事だって言われてたんですよ。だからなんで黒子って何なのって思ってた時に、この亡くなった方がの ご家族とその亡くなった方の関係性によってはやっぱり家族ってすぐにいろんなことが考えられない、うん、それをまず葬儀社は整理をしてあげるためにまずこう葬儀を依頼された時に入ると、うん、でその上で家族は本当にどうしたいかっていうのをきちんと聞き取った上で、うん、この人たちが家族の方が亡くなった方の送ることに集中できるように私たちは陰で動く仕事っていうのを小さい頃にすごい言われてたんですよ。でそれを母はよくあの歌舞伎の黒子さんっているじゃないですか、になぞらえてなんかすごく言っていたんですね。でうちの母は実もえっとこで小さい頃から、まあ、おばあちゃんの歌舞伎が好きでそういうのをやっぱりこう店見て育ってたりとか、なんかそういうのにちょっとなぞらえてなぜかこういうところがあって、はあ、なので結果的には私たちがどうこうしてあげるじゃなくて、うん、そのきっかけを作ってあげる仕事っていうのがなぜかこう自分の中にずっと残ってるんですよね。でもちろんそれには技術もきちんと持っていなければいけないし、いろんな引き出しも持っていかなければいけないと、はい、思うので。
いや面白いね。
面白いですね。これはあのぜひ塾原さんには実はちょっとロングランでゲストで来る予定なので、はいはい、今日はねちょっと自己紹介とそれから心のね、棘を抜くって結構核心に迫ったその部分も伺って、はい、ね、すごく初回から興味深かったなと思ったんですが、ぜひまた次回も塾原さんよろしくお願いいたします、はいはい、
よろしくお願いします、はい、お願いします。
ぜひ皆さん次回も聞いてください。そして番組概要欄には塾原さんの会社のホームページも掲載しておきます。ぜひご覧ください。
ありがとうございます。